第二週、すべてを含む無限に拡張するキリストを、預き知、すなわち私たちの割り当てられた分け前として知り、経験する、オーバービュー。新約の信者たちの割り当てられた分け前は、物質の預き知ではなく、霊的な預き知である。命を与える霊としてのすべてを含むキリストです。預き知は父と蜜の流れる地です。その意味は主の食卓によって示されています。主の食卓はキリストのあがなう面、動物の命と生み出す面、植物の命を表徴しており、それは神の全体的な救いのためです。預き知としてのすべてを含むキリストを享受するためには、私たちは光、神、神の言葉、キリスト、キリストの命、信者、紹介の中にいなければなりません。私たちは生ける地としてのキリストの中に根ざしているので、彼の中で歩くことができ、また私たちの豊富な土壌としての彼を吸収することができます。私たちは時間を作り出して彼を吸収するとき、私たちの中での神の増し加わりをもって成長し、キリストの体を建造します。ローマ数字1、主位であり、すべてを含む方であるキリストは、生徒たちに割り当てられた分け前です。コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に、感謝を捧げるように。A、割り当てられた分け前とは、修行の分を指しています。それはカナンの預き知がイスラエルの子たちに割り当てられて、彼らの修行となったようにです。B、新約の信者たちの割り当てられた分け前は、物質の地ではなく、命を与える霊としての全てを含むキリストです。コロサイ2章6節から7節。それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら彼の中で歩きなさい。1、預き知の抱負はキリストの計り知れない抱負の様々な面を予表しており、それは彼の信者たちに対する満ち溢れる供給であり、彼の霊の中にあります。2、キリストにある信者たちは、その地の抱負を享受することによって、建造されて、神の家、また神の王国としての、キリストの体となります。ローマ数字に、神の召しの目的は、神の選ばれた人々を、父と蜜の流れる預き知によって予表される、すべてを含む無限に拡張する、キリストの享受の中へともたらすことです。出エジプト記3の章8節。私は下って行って彼らをエジプト人の手から救い出し、そして彼らをその地から良い広大な地に、父と蜜の流れる地に登らせる。A、父と蜜は動物の命と植物の命のミングリングであり、キリストの命の2つの面、すなわち、あがなう面と生み出す面です。1、キリストの命のあがなう面は、私たちの法理的なあがないのためです。キリストの命の生み出す面は、私たちの有機的な救いのためです。2、主の食卓を表徴するものは、キリストの命のあがなう面と生み出す面を表徴しており、それは神の全体的な救いのためです。このゆえに預き知は私たちの享受のための食卓、宴席となりました。B、私たちは預き知としてのすべてを含むキリストのあがなう面と生み出す面を享受するためには光の中にいなければなりません。コロサイ1章12節。光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。1、神は光です。2、神の言葉は光です。3、キリストは光です。4、キリストの命は光です。5、 信者たちは光です。6、教会は光をもって輝く燭台です。 C、 私たちは神の言葉を食べて良き父としてのすべてを含むキリストの贖う面と生み出す面を享受しなければなりません。神の言葉は私たちが飲む乳であり、また私たちが食べる蜜です。ヨハネ6章57節、私を食べる者も私のゆえに生きる。63節、私があなた方に語った言葉は霊であり命である。第一ペテロ2章2節、悪巧みのない言葉の父を切に慕い求めなさい。それによってあなた方は成長して救いへと至るためです。詩編119編103節、あなたの言葉は私の顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。 D、 私たちは父と蜜の父としてのキリストを享受することによって、父と蜜である彼をもって構成されます。我が花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の下には蜜と乳がある。 1、 蜜は打ちひしがれた者たちを回復し、乳は新しい者たちを養います。 2、 追い求める者は内側にとても多く豊富を蓄えたので、食物が彼女の舌の下にあります。そして彼女はどんな時でも必要のある者たちにキリストの豊富を分与することができます。 3、 このような甘さは一夜のうちに生み出されるものではなく、長期間にわたって集めることや内側の活動や注意深く蓄えることからやってきます。
ローマ数字3、私たちは私たちの生ける地としてのキリストの中にすでに根ざしているので、彼の中で歩くことができ、また私たちの豊富な土壌としての彼を吸収することができます。それによって私たちはその土壌から吸収する要素を持って成長します。コロサイ2章6節から7節、それであなた方はキリスト主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら彼の中で歩きなさい。 A、 コロサイ2章8節から15節は土壌としてのキリストについての満ち満ちた描写と定義を提示しており、この土壌の中で私たちには欠けるものがありません。私たちが時間を費やしてこのすべてを含む地としての彼を吸収するとき、これらの説の中にある事実は私たちの経験となります。コロサイ2章9節から10節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。そしてあなた方はキリストにあって満たされているのです。彼はすべての支配と権威の頭です。1、土壌としてのキリストは神たる方の全豊満が肉体の形を持ってご自身の中に住んでいる方です。 A、 豊満とは神の豊富を指しているのではなく、神の豊富の表現を指しています。キリストの中に住んでいるのは神たる方の豊富であるだけでなく、神が何であるかの豊富の表現でもあります。 B、 私たちは土壌としてのキリストの中に根ざすとき、彼にあって満たされます。私たちは神聖な豊富すべてをもって満たされて彼の表現となります。 C、 土壌としてのキリストの中で私たちは満たされ、完全にされ、成就され、満足し、徹底的に供給されます。私たちは何も欠けることがありません。 D、 土壌としてのキリストは神の歴史と奥義であり、彼のパーソンと 手順とのすべての抱負を伴っています。2. 土壌としてのキリストはすべての支配と権威の頭です。3. 土壌としてのキリストの中には殺す力があり、それは肉を死に渡します。4. 土壌としてのキリストの中には私たちを葬る要素があります。5. 土壌としてのキリストの中には私たちを復活させる要素があります。6. 土壌としてのキリストの中には私たちを活気づける要素があります。7. 土壌としてのキリストの中では数々の規定からなっている手書きの書は消し去られます。この際2章12節から14節。あなた方は彼と共にバプテスマの中で葬られ、またその中で彼を死人の中から復活させた神の活動による信仰を通して、彼と共に復活させられたのです。あなた方は、神は私たちのすべての違反を許し、キリストと共に生かしてくださいました。そして私たちに敵対し、数々の規定からなっている手書きの書を消し去り、それを取り除いて十字架に釘付けてしまわれたのです。8. 土壌としてのキリストの中には空中の悪霊に対する勝利があります。コロサイ2章15節。神は支配たちや権威たちを剥ぎ取り、彼らを公然と晒し者にして、そこにおいて彼らに凱旋の中で勝ち誇られました。B、私たちは時間を費やして、すべてを含む地としての主を享受しなければなりません。それによって、豊富な土壌としてのキリストのすべての要素は、私たちの中へと吸収され、経験において私たちは彼にあって満たされます。1. 私たちは土壌としてのキリストの抱負を吸収しようとするなら、細やかで新しい根を持つ必要があります。2. 私たちは自分の状態、自分の状況、自分の失敗、自分の弱さを忘れて、ただ時間を費やして主を吸収する必要があります。私たちは時間を費やして彼を吸収するとき、私たちの中での神の増し加わりをもって成長し、キリストの体を建造します。コロサイ2章7節。すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。